こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第28回。
28回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
第28回の今夜は、
はい、
グラップラーバキ芸人、
なんかどっかで聞いたことあるようなタイトルですけど、
うん、うん、まあ、僕ら芸人じゃないんですけど
そうですね、
まあ業界視聴率ナンバーワンと歌われる、
はい、
あのアメトーク、
はい、
雨上がり決死隊司会の、
はい、
あれいろんなテーマで
やってますね、
うん、家電芸人とか、
はい、
なんまあ、いろいろあるじゃない
ですかそこ出てこないんですかまあね、ドラえもん芸人、うん、ドラゴンボール芸人、うん、アニメ系もありますし、
そうそうそう、そのアニメ漫画系の割合、その、まあ、一般の人は知らないような、
はい、
マニアックなものも取り上げて、
はい、
やってるじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、ドラえもんとか、
はい、
ドラゴンボールとかはもう超メジャー作品だけれども、はい、そのジョジョの奇妙な冒険だとか、
はい
はい、あと何があったかな。でも、まあ、マニアックなところで成功したのってそこが一番大きいですかね。 あと、まあ有名ですけど、
はい、
あんま実情知らないっていうところで言うと、
はい、
まあ、ジョジョと同じようなくくりですけど、ゴルゴ13芸人というのもやってましたよね。
そうですね、
ま
あ、なんかこう、まあ、どんな人で、まあ、大体のあらすじを分かっていても、うん、まあ、実際どんな話かっていうのを知らない。
そうそうそう、それで、はい、おそらくこの先近い将来、
はい、
きっとグラップラーバキ芸人も
そうですね、
うん、出てくると思うので、アメトークに先んじて、
はい、
僕らがやってしまおうという、
そうですね、
そういう、意欲的なプログラムになっております。
先読みですか。
うん。それで、まあ、あのグラップラーバキを知らない人にちょっと説明をしますと、
はい、
ハンマバキという主人公がいまして、
はい、
その父親がハンマ裕次郎というんですけど、
はい、
そのハンマ裕次郎という男が、
はい、
地上最強の生物とか、
はい、
オーガ、鬼と書いてオーガと呼ばれてたり、
はい、
とにかく強い父親で、
はい、
まあ劇中の中では最強の人物と目される格闘家で、でその主人公ハンマバキは、そのまあ主人公ハンマバキの最終目標はハンマ裕次郎を倒すことが、
はい、
あの物語の軸になってるんですけど、はい、もう10年以上倒せてないという、
はいはい、
もう累計で 7,80 巻ぐらいは出てるんですけど、
これはもう現在も連載中なんですか。
現在も連載中ですね。
なるほど。
グラップラーバキ、バキ、ハンマバキという
あ
ことで、シリーズがこう第1部第2部第3部みたいな形でずっと続いてるんですけど、で、まあ、あれなんですよね。その、まあ、好きな漫画ってあるじゃないですか。好きな漫画のキャラクター。
はい。
例えば、こう、スラムダンクのルカワが好きだ。
はいはい。
とか、悠々白書の
ヒエ
みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
で、僕、好きな漫画のキャラクターを挙げろと言われたら、
はい、
同じ作品から出てくるんですよね。
あ、ベスト。
うん、ベスト1を挙げる。そしたらその候補として上がってくる2人っていうのが、
はい、
実はこのグラップラーバキから2人出てくるんですよ、
ね、はいはいはい。
それは先ほど言ったハンマ裕次郎、
主人公グラップラー、あのハンマバキの
父親で最強の人物、
はい、
とあと花山薫というバキの、はい、主人公ハンマバキのライバルとして出てくる花山薫、
はい、
この2人がもう僕の好きなキャラクターというか、もう憧れの、
はいはい、
理想像というか男としての、
はいはい、
憧れの理想像なんですよね。
まあ、それはあの格闘技っていうか、まあ、空手やってたのと自分が、ね、
うん、
その関係あったり、
やっぱね、その、まあ、劇中でも出てくるセリフなんですけど、
はい、
まあ、男として生まれたからには誰もが一度は、
はい、
あの世界最強を目指すという、
はいはい、
でそのこう過程の中で、目指していく過程の中で、
はい、
例えば親父のげんこつの痛さを知った時、
はい、
ガキ大将の強さを知った時、
はい、
それぞれ諦めて別の夢を探していくんだけど、
はい
はい、そうやってそういう過程を経ながらもなお世界最強の座を諦めなかった少年たちが大人になっても戦い続けるっていうところがまあメインテーマといいますか物語の大枠になってるんですよね、
はいはい、まあ、ある意味男の永遠のテーマ。
そうですね、だから女の人はもう一切興味ないかもしれないですけれども、まあバキは面白い。
まあね、僕も そこまで知らないというか、
うん、
ちゃんと読んでないんですけども、
うん、
今定食屋で30巻か、
うん、
35巻ぐらいまで読み進めてます。
あれなんですよね、その半間裕次郎というのがもうとにかく最強なんですよね。
はい、
一説によると、
はい、
一国の軍事力と匹敵すると言われてるんですよ、
はい、
半間裕次郎の持つ暴力が、
はい、
ということで超大国のアメリカでさえ、
はい、
半間裕次郎に手を出せない。
確か総理大臣のとこまで行ってませんでした。
そうです、実際に総理大臣のところに電話をして、
はい、
今からお前を襲いに行くからと言って総理官邸に出向いて、
はい、
機動隊300人を押しのけて、
はい、
総理執務室に入って、
はい、
総理の机にかかと落としをお見舞いして去っていくという、
はい、
それでも捕まらないという。で、そのアメリカの軍人さんの話ですが、
はい、
将校に尋ねるわけですね。その上官がホワイトハウスの中継を昼間やってて、
はい、
で大統領の顔が気に入らないからぶん殴りに行くと考えた男のミッションは成功するか否か、
はい、
でその部下は答えるわけです。その男が透明人間ならあるいは成功するんじゃないでしょうかと、
はい、
でその上官はその半間裕次郎をこう言うんです。その男ならそのミッションを成功させられる、
はい、
これはジョークではない、
はい、
そのぐらいそう言わしめるほどの暴力の持ち主なんですよ。
そうですね、僕もあんまりちゃんと読んでないですけど、
うん、
完全に言ってますよね。
うん、その地震が起こって、
はい、
それを半間裕次郎は思いっきり握り拳で地面をぶったたくんですけど、
はい、
地震止まるんですよね。それであ
れって本当に止まってんすか。
あれはだから
たまたま、
いやあれだからロナウジーニョ の、
はい、
昔やってたゴールバーに、
はい、
ボールを当ててリフティングするのと同じなんですよ。本当かどうかわからないっていう、
あ
本当かもしれないしっていう、ありえへんけど、
まあ、ロナウジーニョやったらありえるみたいに、
そうそうそう、
裕次郎やったらありえるんじゃないかと。
そして半間裕次郎自身は自分が地震を止めたと思ってますしね、
はい、
あとですね半間バキ息子なんですけど、はい、主人公がすごいイメージの力がすごく強くて、シャドーボクシングがリアルファイトになるんですね。
ほうほう、
本当にそのシャドーボクシングっていうのは相手をイメージしてやりますけど、はい、そのハンマーバキのイメージ力強すぎて、
はい、
シャドーボクシングのイメージの相手に殴られると本当にダメージを食らうんですよ。
ほうほう、
それぐらいハンマーバキのイメージ力っていうのはすごくって、
はい、
その有名な話でその赤ん坊に焼きごてを当てると、熱くない焼きごてを当てると本当にやけどするみたいな、
はい、
そういうイメージ力、
はい、
それがハンマーバキは飛び抜けてて、
はい、
2メートルの大カマキリと戦うんですね。
はいはい、
で、まあ、昆虫の力って強いじゃないですか。
そうですね。
で、2メートルのオオカマキリってめっちゃ強いんですよ。ハンマーバキのイメージ力で作り上げた2メートルのオオカマキリ、
はい、
で、それに勝つんですよね、ハンマーバキは。
はい、
それでその報告を受けたハンマー裕次郎は、
はい、
ちゃんちゃらおかしいと言って笑い転げて、笑い転げた拍子にソファーの取っ手をベリって取るんですよ。
はい、
それぐらい強いんですよ半間裕次郎は。
なるほど。
その圧倒的な暴力っていうのがやっぱり男の子を引きつけてやまない魅力があるかなという。
そうですね。
あともう一人、あの花山薫という、
はい、
これ日本最強の喧嘩ヤクザと呼ばれてるんですけど、
はい、
もう握力がものすごくって、
はい、
あのこうプラスチックのトランプをあのこう親指の形に引きちぎれるんですね。ありえないじゃないですか、
繊維とか。
うん、そのどうしてもこうなんていうんですかね、折れるじゃないですか、
はい、
じゃなくて親指の形にくり抜けるんですね、
はい、
それぐらい握力が強いんです。
そう、あ、なんか技でもありますね。なんか足をこう、
そうですね、握撃と呼ばれる技があって、はい、あの相手の腕や足を掴んで、で超握力でこう握ることによってあの血管を破裂させるという、
はい、
超握力がなせる技があるんですけど、別にそれはまああの花山薫の握力の強さを示す一つの指標なだけであって、
はい、
花山薫の魅力はそこではないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、花山薫の魅力っていうのはあれなんですよね、その美学にあるんですけど、
はい、
花山薫は武道とか武術の修練っていうのは一つもしたことがないんですよ。
ああ、はいはいはい。
だからプロボクサーであればボクシングの練習をするし、
はい、
柔道の選手であれば柔道の練習をするように、
はい、
その日本最強の喧嘩ヤクザである花山薫は、
はい、
強くなるために何かをしたことがないんですよ。強くなるための努力を、
はいはい、
それすらめめしいと断じて、
はい、
ただ殴るんですよ、
はい、でそれで強くなる。
そうです。それがその強くなるための努力をめめしいと断じて一切しないことが花山の美学なんですよ、
はいはい、
それはもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。
お
で15歳でワイルドターキーを一気飲みするんですよ
僕ら二人からしたら考えられない。
考えられないですけどね。あとですね、花山薫はね、あの半間裕次郎と違って、
はい、
すごい優しいんですよ。ちょっとこっちが恥ずかしくなるぐらい。
あ、そうなんですか。
そういうお茶目な一面も。あとオムライスが好きなんです、花山薫は。
めっちゃ可愛いじゃないですか。
めっちゃ可愛いです。
それも男の美学。
うん、あのその行きつけの食堂があるんですけど、
はい、
あの普通のスプーンは人差し指ぐらいちっちゃいんですよね、
はい、
それぐらい花山の手ってでかいんですけど。
すごいでかいですね。
うん、でも子供の頃からそこのオムライスが好きで、
はい、
たまにそこに寄ってはオムライスを食べるんですよ。
まあ、そういうとこに惚れ、男は男に惚れちゃう。
そうやね、もう花山薫のようになりたいよね。
ああ、森幸がそういうなんかすごい強かったとして、花山薫みたいにお茶目なとこってどんなとこで見せる。例えば意外とパフェ食べると、
なんやろな、案外熊のものを持っているみたいな。
熊のもの、
うん、
何ですかそれ。熊、
熊、あの僕よく熊みたいだって言われるんですよね。
あ、ぬいぐるみ
動物に例えるとみたいな話を、まあ、することがあるじゃないですか、
はい、
その時に熊に例えられることがすごく多くて、
はい、
いろんな人に、
はい、
初めて会った人にも例えられるし、
はい、
例えばこう彼女であったりしても、
はい、
なんかこう熊的なものだみたいな、はい、ところでそう言われ続けてくる中で、
はい、
なんか熊のものがいっぱいあるんですよね、うち。
あ、本当にあるんですか。
本当にあるんですよ。あの僕のパソコンのあの上には今熊のプーさんが乗ってます。プリンターには、はい、あのテディベアが2匹乗ってます。
あ、僕はめっちゃ気持ち悪いと思う
テディベアっつってもあの、はい、粘土デザイン の,
あ
の、
はい、
ガンダム展の時のテディベアなんで、
あ、
普通のテディベアではないです、
はい、もうせめてもの救いです。
そこはガンダム捨てられないっていう
なるほどなるほど。
ところでね、まあ、花山薫のような男になりたいなと思いますね。
わ、はい、かりました、
うん、まだ19歳なんでね彼劇中でも。
あ、そうなんですか、
うん、
あんまり進んでないですね。じゃあ
そう
最初16歳とかじゃなくて
最初15歳
か。4年、いきなり4年
最大トーナメントの時に、うん、
4年経って
19歳。そう、
あとの
ずっと時系列そんな変わってないから。はい、エンディング、というわけでね、
はい、
とりあえずまあ体を鍛えることは一切やめたいと思いますね
やってないでしょ。
やってないですね。
もともと
何にもやってないですね。でも、もう昔からやってたんで、
はい、
まあね、もう一切鍛えることはやめたいと思います。
わ、はい、かりました。
お相手は建築結社安月主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さようなら。